それでは優しい嘘と題しまして、新井先生に説教をしていただきます。
かつて私は教会の礼拝やいろんなところでの集会で証というものに耳を傾けるとき、そこで語られますたくさんの人の劇的な体験談のようなもの、これをいつも羨ましいなと思いながら聞いておりました。病気や怪我を克服した話であるとか、どん底から這い上がることができた話であるとか、あるいは努力の上に何かを成し遂げたというような話であるとか、そしてそれらは全て神様のお支えであるとか、お導きであるとか、そういう信仰の告白とともに語られる証の元となった経験といいましょうか、そういうのを私もしてみたいとずっと思っていたんです。特にそのような出来事を通して神様に出会い、そこで信仰を持つに至ったというような話を聞くのはとても好きだったんですが、そういう証を聞くたびに自分自身はどうなんだと、なんかこう信仰者と言っていいんだろうかというような、信仰を持っていることをなんか自分はどうして信仰を持つようになったかということを何か堂々と言えるようなことがあるだろうか、なんかそれを隠さなきゃいけないんじゃないかと、そんな気持ちになるほど、まあなんと言いますか、肩身が狭くなるような、そんな気になったんです。それはなぜか。それは、まあ、私は皆さんご存知の通り、牧師の家にその家族として生まれ、物心つく前から教会におりました。教会が生活の中心であって、教会にいることは何の疑いもない当然のこと、当たり前のこと、日常だったからです。ですから他の信徒の皆さんのように神様と何か劇的な出会いのようなものを経験していないと言いますか、そういう記憶がない、いつまでたっても神様に私は出会えていないんじゃないかというような、そういうことを思っていたからです。まあ、今振り返って思えばしょうもなと笑い飛ばすようなことなんです。でも確かにいろんな方の証を聞くたびに居心地の悪いような気になったのも確かなんです。決してそのことで悩んでいたわけではありません。誰かに責められたというようなことももちろんある。ただ私はこうして信仰を持つに至ったのですと大きな声で言える人が羨ましかったというような、そういうまあ妬みのような感情かもしれません。そのうち何かはっきりした分かりやすい経験をするかもしれないし、それがまだ起こっていないというだけのことなんだ、まあ、そう思うようにしていたわけです。そんな私とは全く逆にいるのはパウロであります。劇的な改心の出来事を経験したパウロ、キリスト教徒を迫害するためにダマスコへ向かう途中、雷に打たれるようにして倒れ、そこでキリストの声を聞き180度改心をした。これは皆さんよくご存知の通りです。今日お読みいただきました箇所でパウロは何らかの霊的な経験体験をしたということが語られておりましたが、それがどのようなものであったのか、それがこの雷に打たれたような出来事だったのか、それは実は特定されてはいないんです。彼はダマスコへの途中での改心の出来事の他にも霊的な体験というのをいくつもしていると言われていますが、ここで言われていることがその中のどれを指すのかというのははっきりしないそうです。一つ言えることは、ここで語られている霊的な体験というのが楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたという内容だったということです。彼はといってあたかも誰か他の人のことを語っているようですが、これはパウロ自身のことを指していると言います。ですから自分の経験をあたかも第三者のようにのことのようにして語っている。 人が口にするのを許されないというのは、その体験が言葉では言い表すことができないほどのものだったということを表します。同じようにそこで聞いた言葉は言い表しえない言葉だったというのですから、まあ、両方合わせればとても私の言葉で説明することができないほどの体験だったということになります。そのような霊的な体験をした人をパウロは誇るというんです。つまり神様に召し出されたということを誇る、そういう意味になるんでしょうが、彼はあたかも第三者を誇るというようにして自分の体験を誇るというふうに言っているに等しい。ただ第三者を誇るふりをして自分を誇るということではもちろんないんです。あくまでも霊的な体験を通して神様に召し出されたということがいかに素晴らしいことだったか、それを引き受ける決断が自分自身にできたということはどんなに喜ばしいことだったか、そういうことを言っている。決して恵みをいただいた自分という人間を怒っているのではないわけです。ですから彼はこう言います。自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありませんと。弱さを誇るという表現、普通は理解に苦しむのではないかとそのように想像します。なぜなら普通に考えるなら弱さは誇るものではない、恥じるものと受け取られるその可能性の方が高い。誇るとすればそれは弱さではなく強さの方じゃないのか、そのように普通は考えるからです。なのにパウロは弱さを誇ると言います。どうしてそんなことを言うんでしょう。それは語った相手にちゃんと通じるんでしょうか。パウロが弱さを誇るという時、これは神様の道からを誇るという内容と等しくなると考えます。というのは弱さの中にこそ神様の道からが際立って働かれるからです。強い人間、社会的に地位が高いとかお金持ちだとか肉体的に屈強であるとか、そういう人たちは社会の中のそういう評価基準でいろいろなものを測られます。ですから例えば何か望ましいと思われる働きをなしても人々の目に見えていそうな部分を評価に持ち込まれてしまいます。すなわち社会的地位の高い人ならその地位の上になせる技であるとか、その地位に上ることができる能力があったというようなことを褒められるでしょう。お金持ちなら例えばそれが善意の寄付だったとしてもその金額を褒めるかもしれませんし、お金持ちなのに自分のことだけじゃなくて他の人のことを考えてるというようなそういうところを言われるかもしれない。その技へ導いたのが霊的な働きだとしても、また本人たちがそう証ししても、世の中はその霊の働きを褒めたたえるよりもそれをした人間の方に注目をしてしまいます。でも同じような望ましい技をじゃあ逆に地位の低い人や貧しい人が行ったらどうなんでしょう。世の中は社会的には地位も力もなさそうな人が偉大なことを成し遂げたらその人にも注目をするかもしれませんが、それとともにそこに働く屈しき御業を認めるのではないかとも考えます。つまり地位も力もなさそうな人が大きな働きをなすためには特別な力が働くに違いないと考えるからです。あるいは他者の評価ではなく自分自身を見つめて考えてみても分かることがあります。自分が得意なことをしてそれは当たり前と思う一方で、苦手なことが思いのほかうまくいったとすれば、そしてそこに神様の御手が差し伸べているんだと感じることができたなら、それが恵みであるということを私たちはしっかりと自覚するでしょう。得意なことを当たり前のように成し遂げた時には感じられない感覚です。つまり神様の御手が差し伸べられているとか、霊的な道からに導かれているということを証しするためには、それを目に見える形で表している人間や事象ではなく、 まさに神様の御力に目を向けてもらいたいと思うわけです。ですからパウロがは自分自らの弱さを誇ると言います。すなわち弱さの中でこそ神様の御力が際立って明かしされるから、それをみんなが見てくれるからです。パウロは自分が思い上がらないように、加えて周囲からも過剰に持ち上げられないようにするために、神様から棘が与えられたとそのように明かしています。これは彼が抱えていた病気か、あるいは障害であったと想像されています。しかもパウロはこの棘が、先ほど神様に与えられたと言いましたが、サタンに送られたというふうに言っています。神様から送られたんじゃない、サタンに送られた。自分にとってはもちろんのこと、トゲ自体がやはり望ましいものではなかったということを、そのことが意味しています。ですから当然といえば当然なんですが、彼は神様に願います。このトゲを離れさせてください、このように神様に願いました。与えられたものを全て素直に受け入れるかのような印象を私たちは持っているパウロなんですが、そうではなく彼は自分の思い、すなわちその棘を離れ去らせてほしいと正直に神様にお願いをしていたんです。しかし結果的にその棘は取り除かれませんでした。彼は3度もお願いをしたというんですが、これは取り除かれないという結論になりました。その時パウロはこの棘が自分には必要なものなんだと、そう思い受け入れていきます。なぜなら神様の言葉を聞いたからです。神様はパウロにこうおっしゃったと言います。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。弱さの中だからこそ発揮される力、これこそ聖霊の働き、神様の御力であって、私たちは誇るべきものということです。ですからパウロは自らの弱さを誇ると言います。弱いからこそそこに神様の御手は差し伸べられる、そして神様を世の中に明かしする機会が与えられているのだと。そして弱さは弱さのままにとどまるのではなく、神様によって計り知れないほどの強さをもたらしてくるのであります。読売新聞が関係している日本語検定というのがあるそうなんですが、ご存知でしょうか。私は知りませんでした。その催しの一つとして日本語大賞というのがある、それを最近知りました。簡単に言うと作文コンクールのようなものです。その第12回、一昨年2021年の小学生の部で最優秀賞を受賞したのが佐藤光輝くんという茨城県の小学校1年生でした。作品名がお父さんにもらった優しい嘘というタイトル、さして長いものではないのでご紹介をしたいと思います。お父さんにもらった優しい嘘。僕の心に響いた言葉は、お父さんはちょっと遠いところで仕事をすることになったから、お母さんと元気に過ごしてね、です。この時僕は2歳でした。とても小さかったので、直接言われたのは覚えていませんが、言ってくれた時の動画がお母さんのスマホに今でも残っているので、好きな時に聞くことができます。この普通に思える言葉が僕の心に響いた理由は、実はこれがお父さんがついた嘘だったからです。この言葉の1週間後にお父さんは白血病で死んでしまいました。そしてこの言葉をお父さんが残したのは病気が分かって入院した日でした。お父さんは会えない間に僕が悲しまないようにわざと嘘をつきました。嘘は普通良くないけど、これはお父さんが僕のためについてくれた優しい嘘だと思います。この言葉で動画を聞くと、お父さんに会ってみたくて少し悲しい気持ちになります。でも悲しいだけじゃなくて、必 悲しませないように嘘をついてくれたお父さんの優しさを思って頑張ろうと思います。お父さんが死んでしまったことは知っているけど、お父さんの嘘が本当になって、いつか夜遅くにドアの前でドアを開けて帰ってきたよと言っているお父さんに会いたいです。こう思えるのもお父さんの優しい嘘のおかげです。僕からお父さんに伝えたいことがあります。お父さん、嘘がバレてるよ。だって周りに病院の道具がいっぱいあるし、お父さんが横になっているし、目から涙がちょっとだけ出ているし、声が寂しそうだから。でも僕は騙されたふりをし続けようと思います。お父さんが優しい嘘をついてくれたおかげで、僕の心は強くなれています。これからもお父さんの言葉を守って、お母さんと元気に過ごしたいです。お父さん、優しい嘘をありがとう。私たちの弱いところにこそ働かれる神様の道からというものを私たちは知っています。誰にでも多かれ少なかれそういう経験はあるからです。私も私にとっては大きな大きな御手に導かれて今ここに立っているわけで、最初にお話ししたようなもはや劇的な体験などを羨ましがったり自ら求めたりということが無意味だということをもう悟っています。決してドラマティックな証にはならないけれども、でも確かに私に語りかけてくださる神様の声を聞いたんだと証ができるなら、まさにそれでいいのだと思えているわけです。弱さの中にこそ力は発揮される。だから私たちもパウロのように証ができるんです。私たちは弱い時にこそ強いのですと。弱いことを、なんてことのない状態を、普通であることを私たちは誇りたいと思います。私たちが日々を生き、神様が共におられる確信によって平安に生きている、そのこと自体が素晴らしい証になっているということを知りたいと思います。祈ります。主なる神様、この人と今日感謝いたします。聖霊を通してそれぞれに与えられるあなたの素晴らしい力を、私たちはしっかりとこの身に受けて、その愛と恵みとともにあなたを証しし続けることができますように、そしてこの命を通してあなたの栄光を表すことができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。